はい、どうも沢田信也です。今回ですね、はい、ゲストをお呼びしておりますけれども、うんうん、アマゾンプロダクツのお二人でございます。自己紹介どうぞ。
はい、アマゾンプロダクツ遊びのラジオの鮫島です。
筆川です。
あともう一人ゲストをお呼びしてますよ。こう言ってん、
イエーイ、バグった花井です。
ルーフー、
イエーイ。
アマゾンプロダクツの時には拍手がない。
さすが美人声優。
美人声優、こういうところで違いますね。差が出ますね。
ほんとその花井さんいるだけでかなり、うんうん、景色違ってみます。
いやー、
声でかい、
声がでかい。
めちゃめちゃ張りバー
ッと。そうそう、だから離れるね。
まあ、うちのリスナーさんの中にも、ええ、まあ、アマゾンプロダクツ聞いてる方は何人かいらっしゃると思うんですけど、はい、まあ、その方からすると、うん、なんで出てんのって感じだと思うんですよ、
う
ん
う
ん、
そうですよ。
まあ、はしょって言いますと、この収録の前にだいぶしばき合いをしてましたから、
うん、そうですね。
そこでも和解した、
そう、お前もなかなかやる
やるなって。
あそこの土手は結構いい草でした。
そうですね、
もう顔ボコボコですから
ね。でもそこら辺もはしょってるんで、
う
ん、はい、まあ、とりあえずもうそんなことどうでもやらないから、詳しくはアマゾンプロダクツの方を聞いていただきたい。
そうですね、
僕出てるんでっていうわけで、ね、で今回はアマゾンプロダクツをゲストに呼んで何するかって話なんですけど、うん、これは持ち込み企画でございます、はい、うちの番組は基本的に1回の配信で1テーマなんですが、うん、大抵ゲームや漫画や取り扱ってますけど、はい、今回はですね、これなんですか、付録ですか、
ファミツ。そう、先週のファミツの付録、
アマゾンプロダクツといえばファミツですね。
そうですね、
そのファミツについてた付録で、2011年上半期1月から6月のクロスレビューおすすめソフト126本大紹介という冊子がありますので、この冊子について語っていこうやなって話ですね、う
ん、いろんなゲームがあるからね。
そうです。でパッて見ますとですね、いろんな携帯機とか据え置き機とかで、まあ、上半期発売されたソフトがたくさん載ってるんですけど、まあ、皆さんの気になったソフトについて適当にああだこうだと言っていこうじゃないかという話でございます、うん、
はい、
持ち込んだ張本人から何かどうぞ。
ああ、そうですね、やっぱり、まあ、買ったソフトがね大事だと思うんですけど、
でもこれパラッとさっき見させていただきましたけど、うん、買おうと思って買ってないソフトがだいぶあるなって思って。ゲーム買いますか最近。
最近据え置きはほとんど買ってないですね。
なんかこんな番組やってると、ええ、ゲーマーの方と仲良くなるんですけど、ええ、サイクルがすげえ早いんですよ。
早いです。
で、最初はみんなこれ買うって言うから俺も買うとか言って、うん、買って仕事忙しいからやれなくて、うん、さあやろうかって言った時にはもう旬が終わってしまってるっていうのが何回もあったので、もう惑わされないようにしようと思って、
うん、よくある話ですね。
そうするともう買うゲームっていうのが意外と少なくて、うん、これ見てもそんなやってないなとか思って、
うん、そうですね。プレステ3で言ったら俺買ったのはドラゴンエイジオリジンズ、あ、レッドデッドリデンプション、うん、あとはエルシャダイとか、あマーブルバサスカプコン
3、
因縁のエルシャダイ、
因縁のエルシャダイ、
めっちゃ高得点じゃないですか。
思い出深い9889
ね、
ね、うん、いや本当人の価値観って様々だなってしみじみ感謝してくれる点数なんですけど、そっからね、なんか1本選ぶんですけど、 L 社代にするとすっげえ長くなるんで、
なんだろう、 L 社代っていうテーマでよかったんですけど ね、
ね、 L 社代とは何だったのか、
何だったのか、
ね、なんか1本何かお話しのネタなんで、
ね、やっぱり多くの人がやってそうなタイトルの方がいいでしょうから、レッドデッドリデンプションの話とか、ね、できたらいいんですけど、これね2月10日発売で9998っていうね、
かなりの高
得点、ね、これはプラチナかな、プラチナメダル取ってるやつかな、これはね、うん、やった人いますか、この中で。
俺まだやってないんです、
うん、クリアしましたよ。
クリア、あ、3人クリアしてる。
なんやったら、うん、だいぶ前のセマクターサイズで配信してますから、ね、
ああ、うん、
さては聞いてないですね。
あ、聞いてます。聞いてますよ。
聞いてます
よ。
やられたね。
だいぶ聞いてないですね。
いやいやいやいや、 5月ぐらいだよね。
動揺してる、動揺してる。ここで今ここだけなんか LA ノワールみたいな。
顔が
顔の表情ね
5月ぐらいだよね
お前嘘をついてるなじゃあレトレトリデンション、
うん、正直最初期待してなかったですよ。
ああそうですか。
なんでかっていうそれまでに、GTA4 とか、うん、まあ、あとはライオットアクトとか、うん、プロトタイプとか、うん、オープンワールド系のやつってどんどんこうアクションでできることが増えていく傾向にあった、
うん、
ところがあれですよ、西部劇だから、うん、もうビームとか爆発とかないじゃないですか。
ないですね、そうですか、そこなんですか。
そうそう、うん、だからその戦いの幅が、はい、でっかいビルも建ってないし、
限られてしま
う、飛行機も乗らへんし、うん、ヘリもない、その中で果たしてどんだけ面白いんだと、
うん、
でやってみたら俺が今までこうあってほしいなっていう方向性とは別の意味で、うん、面白かった。
お
それは何かっていうと、西部劇のこう世界観にこうドットチェンジできる、うん、
ドットチェンジ、
ドットチェンジ入れる
どっぷり浸れるっていう、
浸れる、そこが本当にまあそれの辺に期待してなかった俺にすらそこまで引きつけるものは、
うん、ロールプレイできたわけですね。
ロールプレイできた、もう映画とか見ちゃったからね許されざるものとか、
はいはいはい、
あとはあとなんだっけ、同じようなタクイのウエスタン映画とかも、
うん、
僕もウエスタンと、
うん、
なんていうか午前3時何分の決断の時が
見た
借りてきました、
ね、見た、
うん、これのゲーム、
ラッセル・クロウとクリスチャン、ベイルの、
うん、
そう、あれも良かったですね。
西部劇って意外とこう、うん、なんですか、僕にとっては馴染み深いというか。
あ、そうなんです
ね。子供の頃ってようテレビでやってませんでした、うん、
な
んかよく見た覚えがあるんですよ。なんか、うん、でそして大学の時とかって、うん、ヤングガンとか流行りませんでした。
あ、ヤングガンは、う
ん、
確かに。
あの時一時期なんかすごい西部劇ブームがあった気がして、うん、なんかいろいろとレンタルして借りて見てた記憶があったんで、西部劇は結構好きな方やったな、うん、僕はそのこのゲームは本当、うん、なんていうの、本当ロールプレイですね。そこが一番良かったところで、
期待して期待通りの結果がみたいな、
うんうん、途中正直だるいところもあったんですけども、
うん、
なんかお使い的なクエストとかが、
ああまあ確かに、ね、多いですよね。
ちょっと途中でやめちゃったと思ったんですけど、でも最後までクリアしたらそんなことはささやかなことないですよ、うん、
最後の展開が激アツだからな。
そうですね、
このままじゃ終わらせねえだろって思ったらね
これはちょっと正直ね、やってほしいところなんで、うん、エンディングニュースであまり触れたくないところになるんですけど、うん、出川さんやってないでしょ。
やってないです。
ソフトは持ってる。
持ってない。フェイブル3買ったんだね、あの時。
あの時外したね。
外したな。
フェイブル3、俺も外したよ。
澤田さんももう大ショックの。
だいぶ激怒でしたね。
激怒。
切り捨ててたよ、
ね。いやもう怒りがもうにじみ出た、いい対エントリーでしたね。うん、
2ですごい好きで期待していたので、
そう
3でものすごい手を振り払われた感じがしたので、う
ん、おいピーター
出る前はピーター・モリニュー先生が
そんなハゲ散らかし
が、ハゲ散らかしがなんかでもなんかやりたい崇高さみたいなのが分かる分つらかったですけどね。
まあね、なんか僕今から面白いこと言いますって滑ったやつみたいな感じになって、
そうですね、
めっちゃ滑ってんでっていう、
うん、あの回の分析は見事でした、
そういう意味でレッドレッドなんかはもう普通の子が喋ってみたらめっちゃおもろかったみたいな感じなんで、うん、なんか LA ノアールもすごい興味を持って、うん、まだ買ってはないですけど、うん、いずれ買うでしょうなっていう、
あれは僕もいずれ買います。
GTA とかはあまりにも世界観が汚すぎたんで、
うん、
僕すごい苦手やったんですよ、
はい、
クソったれしかいないじゃないですか、
ええ、
でもレッドレッドリデンプションはクソったれが頑張ってる時代やから、
うん、
そこがなんかそんなりと受け入れられたのかって、うん、まあそこも良かったのかなっていう感じですよね。
出てくる連中もキチガイとかコジキとか詐欺師とかね面白いやつらばっかりして
メキシコに行ったらクソったればっかりでしょ、
そう
だいぶクソったればっかりでしょ。
グリンゴって言葉覚えちゃったよあ、手塚治虫のグリンゴってこういうことだった
んだ。そういう意味なんだ。あったね、二冠のやつね。
そう、うん、よそ者っていう意味だったね、うん、
この ゲームに求めているのが、まあ、僕なんか結構なんていうんですかね、追体験というか、うん、いかにその世界に没入できて、うん、その世界観を味わわせてくれるかなんですけど、うんうんうん、もうそういう意味ではレッドレッドは史上最高にそうやったからっていう感じがすごいしますよね。
荒野をかけてる感じするんですよ。
いいなぁ。
もうぜひフェイブルスリーを打って、
はい、
そのお金でレッドレッドリームショーを買うっていう。
フェイブルスリーはもう売っても差し支えない。はい、
まあ売っても1500円ぐらい。
そんなにはしないんじゃないですかね。
売り値が1500円やない
ね、
ですね。
僕はあの富蔵という男に売りました
から。ええ。ああそうですか。
2000円で売りました、
ね。ええ。もうこれいらんからって言って。面白くないからって言ってね。
いらんからっつってもらったんじゃない
です か。
そう。売ってもらった。
売ってもらった。
売ってもらった。ええ。まあ、裕福な家庭ではないので、片であげるということはできない。ええ、
ですね。ここら辺こう、こう力関係がよくわかる。
ね、張り切ってあのでっかい分厚いやつ買ったんだよ。
あれがもう邪魔で
邪魔で。
最近あの部屋整理してたらあれ出てきて、
かさばるよね。
かさばるしさ、なんかあここになんか隠し、
うん、
引き出しみたいなのある、うん。
今頃ですか。
今頃気づいてムカムカしたりとか。
でもトランプっていう。
でも最近は本当に限定版とか買わなくなりましたね。
そうですね。
あのもしおもろなかった場合価値が一気になくなってしまうので
、切ないからね。
あのあるとしてもあのプロダクトコードとかだったら分かりますよ。
余計なあの化粧箱いらんと思いますね。
見てたよこれ。
ちょっとはその苦しみ考えてくれと。その二の余りまくった二の国とかそういう
かさばってしょうがないんだよね。
だろうね。
いいですか、フレガーさん。
はい。ですね、2011年上半期クロスレビューおすすめソフトっていうのを今、お話ししてる間にずっと見てたんですけど、この中で俺買ったやつないですね。
あれ入ってないってことですか。
だってめちゃくちゃ忙しかったんだもん。
おすすめしてるのかかわらずスルー。
はい。スルーっていうか、やりたいゲームはありましたよ。
デリシャダイ買ってないんですか。
買ってない。お前が中古で買えって言った
から、ね。中古でも買ってないんでしょ。
中古でもまだ買ってないね。
金目だよ。
買おうと思ってたゲームは。
そこですよね。まあそうだな。まあこんだけ話したからエルシャダイはいつかのタイミングでやっとかなきゃいけないなとは思ってます。
やるなら徹底的にやりたいです。
そうね。あとはなんだろうな。マスエフェクト2とかは興味あった。
あ、すごい評価高い
よ、ね。高いですよね。
一作目が全然ピンとこなかった。
うん。SF だし。
全然話進まなかった。
あ、そう。
次どこ行っていいか分かんなかった。マスエフェクトは。
うん。
2だとその辺改善されてるかもしれない。
そうね。うん、で話の筋がよく分かんないみたいな、よくある話だけど。
ヨゲは話の筋がよく分からなかった。
分かんないね。続編からやってもね。今ちょうどあの
ね、
インフォマス2やってますけど、全然わかんないね、話の筋が。
これ全一作目もやってるけどわかんない。
あそうなんだ。あ、よかったよかった。今や現在進行形でやってるインフォマス2とかは楽しくやってますね。
あれはかなりの名作という、
面白い
ね。
出てますけど、僕も興味あるからまず1やらなと思って、まだやってないですけど。
僕1やらずにやってますけど。
繋がってないですか。
繋がってるよね。
話繋がってますけど、問題ないですよ。
2のデモが PS3 の海外タグで落とせたので、最初の触り手がちょっとやりましたけど、なかなか面白そうやなって言って。面白そうなゲームはデモやってすぐやめるんですよ。なんかデモでがっかりしたら買わないってなって、だからもうすぐやめて、いつか買う Amazon の欲しいものリストに入っていくわけですけど。
いい手応えを感じた瞬間にやめる。
そうそうです、
ね。あ、でもそれいいね。
それいいよね。
うん、デモって結構モノハの剣じゃないですか、あれ。
うん。
本当に面白いとこ抽出できてるかって結構疑問じゃないですか。
は
い。
デモやって買わなくなったとか。
そうでしょ。
あります、ね。
あんまりデモあんまり信用してないっていうか、本当の欲しいものはデモに触れないようにしてるんですけどね。がっかりしたくないんで。
そうですね。
でもインフォーマスはいずれ買おうかなって感じですけどね。リスナーさんからも勧められるんですよ。なんかインフォーマス面白いですよ。
まあ、吹き替えもなんかあのしっかりした俳優さん、声優さん使ってて、そこも俺好みでね。
ヒロシ。
ヒロシ。
お父さんの方ね。
あのヒロシじゃないね、要はあのクレヨンしんちゃんのヒロシの声の藤原啓治さんっていうのが主役の声やってて、
これ
は
ミサトさんね。
そうですね、
道石ことの、
はい、そこら辺でもこう実にこうローカライズに力が入っている、
うんうん、全然クロスレビューこの本関係ないですね。
そうですねだ俺悪い予感してたんですよ
、やってない
ってやってないっていう、まあ、携帯機もなんだスパロボくらいしかやってなかったですからね。
スパロボ入ってる、
まあ、入ってんじゃない。
スパロボありましたね。
ありました。ああじゃあスパロボの話でもしますか。
スパロボは9888、
うん、まあまあ、はい、ええー面白かったですよ。なんだおい、
なんで
おい
ごめん、ごめん、
なんで
顔が目が
ピール、ピール
吹いてる。なんで
目が
びっくりした。目がなかったのに、ね、
鮫島さんの吹いたビールが僕の顔に。
だってこれから語りますよっていう振りでしっかりこうスパロボ紹介してもらって、サンタさんに紹介してもらって振ってもらって、
いや面白かったですよ
いや面白かったですよって沈黙しちゃったから
面白かったですよって言ってる間に何か考えてたんですよ。
おかしいなって。
ついてんね。
必死。
まだついてる。
メガネ
で。
恥ずかしいよ。
おいしいな。おいしいな。もうごめんね。
やめてよ。会社とかもう超きついわ。はい。
フデガスに感謝しちゃいました、ね。
はい。ビールの三段銃を食らったんですけど。いやあの PSP はありがたいんですよ。僕みたいにもう朝から晩まで働いてる人は、PSP でゲーム出てると、まあ、それをこう通勤と帰宅でやるっていうのが、うんまあ、いつものパターンなんですよね、うんその中でもね、第二次スーパーロボット大戦 Z 破壊編はとりあえず2週ぐらいまではやりましたね。
そんなにやった、
じゃ
やってるじゃないですか。
まあそこぐらいしか時間取れないんで、うん、なんか知らないやつばっかりですけどね。
どうでしょう。だから僕スパロボやったことないんですけど、なぜなら知らないからなんですよ。出てるロボットが、ガンダムやったらガンダムだけやりたいんですよ、なんで他のアニメと絡んどんねん、思ってしまうタイプなんで、
そうですね。
でも今意外と今の中学生とかは逆に喜びますよね。そういうの。
そうですね。
でそこを入りでそのアニメ
みたいな
の
しますよね。ああいい感じ、いい形になってる。
そう、あの最初から 100% 知ってる必要はまあ本当はないっていう、そういうところもまあね、あのスパロボ通じて原点見るっていうパターンもできてるんで、そういう意味ではこのタイトルっていうのはすごい有意義だなとはいつも思うんですけどね。
それはどういう面白さなんですか。あ、しめしめあのキャラとあのキャラがみたいな感じなんですか。
知ってるやつに関してはそうですけど、知らないやつに関しては単純に興味そそるやつが出てくる場合もありますね。今回だと俺は完全にコードギアスは知らなかったですけど、
僕が出てるんです
よ。ゲーム中で再現されてるシナリオとか見る限りだと、あ、これをなんか評判、世間の評判通り面白そうだなってのは。
コードギアスはだいぶ見ましたよ。
あ、そうですか。
リブリーコータンちゃんか、
あと何ですかね、意図しないその作品間でのそのコラボレーションみたいなのをうまいことやってるとニヤリときて面白い。
それがやっぱり醍醐味な気がするんだよ ね。 そうですね。分かってる人からしたらきっと楽しいだろうね。
例えばそのコードギアスってのは俺知らなかったですけど、これやるまで、同じく今回初めて入ったその走行機系ボトムズっていう、まあこっちはまあ前話見てるんですけど、それとこう、ロボットのその、世界観とかそういうのが結構似てるんですよ、そこでこううまいことコラボレーションしたりとか、バトリング会場にそのナイトメアフレームが出てたりとか、そういうまあファンがニヤリとするっていうのをうまく今回ついてたなっていう。
なるほど。
これシリーズによってまあ上手い人と下手な人がいるんで、もう下手な人がシナリオを書くと全然なっちゃいないんですけど、
大筋の話ってあるんですか、スーパーロボット大戦。
これZシリーズなんで、第一次のやつとはつながってるんですけど。
つながってんねや、シリーズごとに。
Z シリーズ、F シリーズとかいろいろある。
まあそうですね、
でそんな前のを知ってないとダメじゃないですか。
いやでも俺前のシリーズ俺、ちゃんとはクリアしてないけど、まあ、ちゃんと話は分かったんで、うん、
目的何なんですか、このゲームの最終目的。
ラスボスとか、
ラスボスなんかあのすごい強いやつを倒す確か言いようがないからな、ま
あ、確かにそうだけど、それはオリジナルの。
あ、オリジナル大体あれですから、あの各版権の強いやつっていうのはラスボスにはなってないですね。
オリジナルがおるんだ。
どこにもこう角が立つんで、なんだあそこがラスボスってうちの方が強いよみたいな
ジオングの方が
でもそういうことっていうのがね、角立つぐらいだったらオリジナルで大ボス作った方がいいでしょ、うんうん、っていうことですね。
って考えると思うけど、今期上半期って全然ゲームしてないんだなってがっくりくるね。
そうですね、改めてこういうのを見ると意外と触れてないなっていう。
触れてないですね。
この中に載ってるのサムライド4は やらせてもらった、うん、はあ、面白かったですね。
そもそも最近ゲームやってるんですか。
やってます、ずっとやってます。
何やってるんですか。
逆転裁判
もうだいぶ前から
、ね、の 4をやって
だいぶ前から、ね、
そうでも3で、う
ん、4なんかそんな、なるほどくんファンからしたら激怒じゃないですか、
うん、あ、なんかでもなんかあの収まりました、なんか収まった、
収まった。
え、納得できるんですか。
うん、なんかいいやと思って
さよならできた。
うん、で卒業したわ。ほいでまあなんか、あ、なんかまあ納得して、うん、まあええわええわと思って、うん、そう、ほんで今逆転ケンジやってるんですよ、うん、で今これ2乗ってたけど2めっちゃやりたいと思って、で逆転ケンジでめっちゃなんか若い時の三つ剣出てきてめっちゃ男前で、
もう最近三つ剣
でももうじゃあでももう好きにならんとこうと思って、もう絶対掛け算でしか物見えひんと思って、三つ剣掛け、なるほどですよね、あ、なるほど掛け三つ剣ですね。
あれ、そんな腐女子目線はいつから持ったんですか。腐女子目線はいつから持ってるんですか。
あ、でも中学の時にも結構ありましたね。ダウンタウンの同人誌とか持ってます。
はいはいはい。はあ、あのなんかハマちゃんがまっちゃんいじくるやつね。
逆もある。
ある。
はい、あ、はいはいはい。
ひでえ同人誌。
そう。
興奮しとるやないかみたいな。
違う違う、もっとこう少女漫画みたいなやつ。
少女漫画みたいな。
少女漫画朝チューンぐらいのもんですよ。そう、う
ん、まあそれが分かんないけど、
あ、朝が来てこうなんかこうチュンチュンって、あの手を握った絵が描いてあってチュンチュンって鳥が鳴いてるみたいな、
そういう
シーン、そう
で、えぐいシーンとかない、
ないです。もう朝が来てるんで、もうすでにもう早い、
ね、
そうなんですよ。
じゃあ最近はもうなるほどラブではなく、
もう完全
にもかけさんの物語が展開
だから、もうなんか変な大泥棒の女の子出てくるんやけど、あ、なんかこのことなんかあったら嫌やなと思って、やっぱ好きなのやめとこうと思ってそう、
なんか視点がちょっとわからない、
マジへこみしてましたよね。
めっちゃへこんだんですよ、ほんまに。なるほどくんだって信じられへんし、なんか、まあ、やりました、逆転裁判3-4
までやりましたね。
やりました。なんかあの女がお前可愛いか知らんけど、いつまでもお前のこと好きやと思ってんだよって思うんですよ。
わかりますけど、
めっちゃリュウちゃん、リュウちゃんとか言うじゃないですか、なんでもお前のこと、なんでも好きやと思ってんの、キショーと思って、キモゴの女と思って
あ、そうか、俺は男やからその目線がないな、
そこか、そこかな。そこすごい、もうなんかもうむっちゃえ、なんかなんなんと思って、
憧れの先輩に近づいてくるあの女なんやねんみたいな感じですよ。
なんなんよ、なんかまだお前のこと好きはどう思ってんのかなと思って、
近づく特権みたいな持ってるみたいな。
そう、なんでリュウちゃんって普通呼ばないでしょ。あ、何年ぶり、6年ぶりぐらいに再会して
まあそこは女がもうちょっとなんか、
私可愛いしまだいけるやろみたいなあるじゃないですか。
向こうが相手が自分のことを許容できるっていうのが踏まえての
そう、
それやから、ね、
めっちゃキショいでしょ、
計算してますから、
ね、そう、キモいやん。でもそんなところとかもすごいイライラしててなんでそんなん、なんかリュウちゃんとか未だに言うのと思って、私
でも男は
私女にって
私おんのにってもうとうとう言っちゃったよ。
残念ながらなるほどくんの視界には原井さん映ってない。
映ってる。だって私は声優になろうと思ったらもう二次元に一歩近づくためです。
確かにね。
そうですよ。
近づくでしょ
う。うん。うん、だから向こうがこっちに。そうでね、なんかまあまあまあまあ4やって、まあ、そのもの出てこへんかったから、うん、まあまあええかな
って。そういう意味では逆に言うと4の落ちぶれてるなるほどルックなんかつける隙めっちゃあるじゃないですか。
あ、だけどね、そうなんです。私なんかなんで吹っ切れかったかって言ったら、多分なるほどくんタバコ吸ってるでしょ。タバコ吸ってる男ダメなんです。タバコ吸ってるシーンはなかったですよ。すごい見てましたけど、あとジュースも、あ、うん、酒も飲んでる感じじゃなくてブドウジュースっていう感じになってたんですよ。このボトルはブドウジュースだ、ワインかなって言ったらブドウジュースなんだよ、しなくても、うん、でブドウジュースが好きなんだとか言って、でも地下でポーカーやってるような男は絶対タバコ吸ってるでしょ。
まあまあやさぐれていましたからね。
そうだからもうええわと思って、タバコ吸う人とはお付き合いできへんわと思ってやっと吹っ切れたんです
よ。でもそれはなるほどく一時的なものですって。
でも一回したらやめないでしょ。やめるって言うよ、男はやめるって言うよ。
まあね、
やめるって言うけど、ずっとやめてへんから、ずっとやめてへんから
。タバコ吸うやつなんか最悪ですよって言ってる横で、鮫島さんがタバコ吸い始めた
のに。自己防衛本能。
やめれないでしょ、だって。
いや、まあ、そうだね。う
ん、ほら、うん、
そう、なるほどくんも、更生したら、やめるかもしれない。今そういう状況やから、4ではあの状況やから、まあ、心の拠り所として吸ってるんかもしれない。
聞かしてるだけやもん。
吸ってるシーンないからよう分か
んない。吸ってるシーンないんですけど、うん、これ吸ってるわって思ったら、うん、あ、じゃあなんかもう この私のコインはないんですよ。ないんですよ。
勝手な思い込みです
から。なんか多分心の目吸い殻とかなかったもん。
ないですね。
はい、ないない、吸い殻とかないし、酒のシーンもないけど、ポーカーできんねやと思って。
一応ポーカー
やってる。これは麻雀とかもやっとんなの、ね、大学時代。
ギャンブル。
やっとんで、あれ。
やってますけど。
水球しかやってないと思ったら、絶対水球やってるんですよ、
水球って。
それは大学の同級生の付き合いで麻雀ぐらいしてるでしょ。
やってるな。絶対風俗も行ってるよな。わー行ってる。
あのね。
さっき卒業したって言ったじゃねえの。
どっかで好きなんでしょうな。
まあ、まあ、原井さんもいずれ10年後ぐらいになったらゆうちゃんって呼んでますよね。
ゆうちゃんって呼んでるよ。うわー、すご
い
よな。
俺逆再シリーズやってないんですけど、なるほどくんってあの水球部なんですか、
うん、違いますよ、そんな設定ないんですけど、ね、首がすごい太くて、うん、でスーツも多分特注なんですよ、まあ、首締まらんから、ね、そうで、あの胸板とかを見るともう水球しかないなと思って絶対水球部なんですよ、ね。
花井さんから見たら迷いちゃんとかどうなんですか。
あれやっとるかな。
やっとる
かな。ですか。わかんないです。
迷いちゃん一番近くにいる女の子です。
迷いちゃんはでもないと思うんですよ私。
まあ、でも
お姉ちゃんとの方がまだなんかあったかもしれない。
でも3の時ちょっとなんか距離近づいて
ます。あれやろ。あの演出やろ。でも。でも迷いちゃん別に何もないと思う、
うん、許せる、大丈夫、
うん、大丈夫、勝
てるねん、
うん、大丈夫大丈夫
安牌である、
安牌やと思いますよ、それで言ってるような男やったらもう私ももうええっ
すわ、ええっす
わ、願い下げだ、
願い下げよ。おお、急に敵になる、
そう、すげえな
ぁ、お前のだけ一回ちょっとなんか一人で30分ぐらいの番組にしてほしいですね、
なるほどくん、だからもう、うぜぇ、思ったけ
だからその私がいかに愛し、そしてその恋にさよならした
かった。おー、そうです、私、なるほどくんの耳の中の匂い、どんだけ匂いたいと思ってるんですか。
ちょっと待って、それ犬じゃねえか。
めっちゃ耳の中の匂いのが好き。やから、
あ、そう。
臭い方が好き。でも絶対臭いわと思って。匂い
なるほどの耳があって、
そう、耳の中の匂い、匂わせろって、そうで、なんか説明書の裏の表紙になるほどくんの後ろからのカットの絵があったんですよ、うん、そうそう、斜め後ろから、うん、耳おたにはたまんない、
耳おた
耳フェチ、
ね、耳の穴フェチ、におったろかって、そう、耳の穴の匂いフェチ
からするともたまらん、そう
そうそう、たまらんなって言って、でなんかダウンロードできたんですよ、壁紙とかが、そうで Wii やってる 絵みたいなのあるんですよ、うん、そうで、あのなるほど君がスーツやのに腕まくりして、はいはい、でネクタイポッケの中入れてるんですよ、うん、ほんでウィーいじってて、そのここの手の筋みたいなのめっちゃ好きなんですよ、手の筋肉で、その筋肉の筋みたいなのがちゃんと書いてあって、はい、この絵描いた人天才と思って
天才
天才やなってそう、みんなでねやってるんですよ。
これは
カルマメイとかも一緒にやって
る。これはどっかで記録するべきじゃないですかね、原井さんのこの思いの丈は、
ね、全然あの趣旨変わっちゃったよ。
まあ、二次元にのことが好きでね、絶対筆川さんってね二次元のことが好きになる人やと思ってたんですよ。
なんだそれ。
私キッドさんと筆川さんは好きになったことあると思って聞いたらなんかないって言われた。ないんですってね。
古民じゃないの。これまでもない
という。多分、いやだからね、そういうさ、そのなるほど君の愛みたいなのを、
ああ現時点で、
現時点で今のテンションの話を聞いた後で、うん、で筆川さんもあるよねって言われたら、うん、ないですって。
っていう。
ないよこんなレベルの。
ひどいね。だからケントさんもあんなこと言ってるけど、二次元のこと好きになったことないって言うね。
そんなドヤ顔で言う
おかしいない。
おかしないっていうか、そのレベルはない。
あるって。
いいなとかありますよ。
ね、いやこれ付き合いたいなって。
そうそうそうそう。
話は愛情ですからね。恋ぐらいなら僕らもそれは
ありますよね。
チロチロチロでありますけど、ね。原さんもそれはもう情念みたいな感じじゃない
ですか。そうですよそうですよ。
そこまではさすがにないかな。
久々に好きになったのよ。なるほどこのこと。びっくりしたな好き。ほんま。びっくりしたな。私もたくみさんとお会いする機会があったんですけれども、うん、その時にそれ聞けばよかった。
ほんまや、うん、思いの丈を言うべきやったんじゃない
。どれだけ愛してたかって
。おあれなんでりゅうちゃんとか言っとんねんあの女っつって。
ほ
ん
そうそう、めちゃくちゃ厄介なファンじゃないです
か。あ、言わんでよかったな。
言わんでよかった
です。言わんでよかった。ゴールストトリックの話そっちのけでそればっかりしてたから言わんでよかった。あぶねあぶね。
海さんに会ってたってことはゴーストトリックの話を聞かなきゃいけない時ですよね。
はい、そうです。でもそれすらもボンクラインタビューやったんで、もう二度とないと思います。
恐ろしい。
なんでそんなしょぼんとした話を聞か
せる。インタビューがうまく聞けなかったってこと。
インタビュー全然あのドキドキのね、ネットテレビでね、ドキドキテレビゲーム大逆転っていう番組やらせてもらったんですけど、はいはい、あの時は超新星ですわ。うん、そう。ほんでインタビュー行くっていうので、で一緒に司会してる福丸伯爵さんって方がいらっしゃるんですけど、その方が行けないってなったんですよ。うん、で花一人で行かんとあかんと、これやばいと、はい、私もやばいって言うたんですよ。そんなカプコンのそんなあんな大帝国にね行くんですよ、うん。
大帝国。
新宿にあるすごいとこですよ。
あ
ね、無理じゃないですか私。で無理で。そう、結局はこう広報の山本さんとあの匠さんとのなんかこう会話みたいな感じ、
はいはい、
うん、あの広報の山本さんは、うん、なんかすごいな音楽とかすごいよねみたいなんで、はい、あ音楽すごい
です。全然インタビューしてない。
そういうマリオネットとしての
もうそこでね、もう本当にでも最後は匠さんが得意の手品を見せていただいて、うん、手品得意なんです。だからマジシャンとか出てくるよく、うん、そう見せていただいて風邪引きなのに、
うん、
もう感動しました。
みんなインタビューしに行ってるのに。
うん、接待接待、あと、ま、あのドーナツとかもらったりして
楽しませてもらって、
そうドーナツもらってね楽しませていただいてね。
気使わせちゃって
ね。気使わせちゃって。そうすいませんねって。そう
ね、
うん、そんな思い出話、
はい、
だから聞けなかった、なるほど君のことは、
ね、よかったですよ、それで聞いたらめちゃくちゃですよ。
めちゃくちゃですよ、頭おかしいです
よ。匠さんの前でこの話したら本当どうなっちまうんだろうって思う。
もう分かんない、もう怖い怖い怖い、もう恐ろしくて、
どうでしょう、作者としては嬉しいんじゃないですか、ここまで愛情を持ってもらえるんだ。
いやでもいっぱいおったと思いますよ、スリーやった後にどういうことやねんって。
まあまあいたでしょうな。
うん、
まあそれはまあみんな言ってますからね。
だから花江さんぐらい声でかいのはいなかったと思います、
ね。そうそうそう、そうね。
はい、というわけで、
はい、
まああのクロスレビューについて語るっていうのは、まあ全然嘘でしたけど。
嘘をついて
た。嘘でしたけど。せめやくて野菜やったら初の嘘をついてた。
やると言っていたものが。
題名に偽りありです。
まあそういうこともありますよね。
まあでもちょっとせっかくですから、
はい、
お二人にやってるポッドキャスト番組の宣伝なんかしてもらったらいいんじゃないかなっていう、
私三味島ですけれども、Amazon プロダクション遊びのラジオというポッドキャストネットラジオをやっております。で、ほぼ毎週更新していて、フリートークであったりファミコン通信というコーナーをやっております。皆さん聞いてください。
うん、真面目やな。
真面目だね。
真面目
で、こんな真面目な感じじゃないからね。
そうですよ、今日なんかちょっと鮫島さんは真面目なんですよ。真面目にレッドレッドリデンプションの話とかして
る、話とかしちゃってね。
ねえ、そんならしくないぞ。
そんなアマゾンプロダクツに興味持てると思いますか、リスナーが。もっと面白いこと言った方がいいんじゃないですか。
怒られてる。
何も面白いことを言っていない。
そうだよ、鮫島さん今
まだ言ってない、
ね、何も面白くないよ。
なんか言ってよ。
そんな人の家に来て真面目な態度見せてどうするんですか。ギャップ萌え狙ってるんですか。
俺は最初から真面目だよ。
真面目だよ。何もんだお前は。もうね、ゲームポッドキャストなんですけど、最近はもうなんか横道それてね、いろんなところにロケ行って、お話ししたりとか、ね、枠にとらわれずやるっていうのが。
テレビゲームを中心にさまざまな遊びについてお話する
っていう、そうですね、遊びのラジオですね。
そうですね、
そうですね。
キャンピングカーも見に行ったし、
ね、そうです、東京キャンピングカーショーっていうね、
最近やったらどっちかやったら東京ゲームショーや
もんね。キャンピングカーショー
行かないといけない、ね、
モンスターキャンピングマシンっていうのを山ほど見てきたの、ね、
キャンピングカーはいいなって。
そう、
キャンピングカーについてる液晶テレビでヘイローとかしてや
ーって。そこまあ一応そこはゲーム系として、
うん、そうですね、外出て引きこもりたいみたいな。いや夢広がりますよ、キャンピングカー、う
ん、いいキャンピングカーがたくさんあったよね。キャンピングカーゲームしやすいわって。そ
う、なんぼでしたっけ。
ね、一番でっかいやつが1700
万1700万ってマンションじゃないか。
10メートルあるね。
10メートル。
日本の道路走られへん。
山行くない
。リビングとベッドルームとオーブンとな、風呂とトイレと運転席、うん、そうないのは暖炉だけっていう。
全長で10メートルあるんで、サイドミラーがものすごい長いんですよ。
サイドミラーだけでな、子供1個分ぐらいな、
子供1個分ぐらいの大きさがあって、でこのサイドミラーをチェーンソーにすることによって、ゾンビに囲まれても大丈夫みたいな。
なぎ倒していける、
そういったまあ面白い、ね、
見に行ってその辺良かったよって言ってる、
そんな話もしてるんでね。ゲームとかあんま興味ない人でも、
ゲームの興味になるからね。あとドッグショーとかも行きましたよね。
そうですね、
犬好きは多いから、
犬蹴ってた。
違う、すごい人混みだったから、すごいマダムが連れてた子犬ちゃんと横切るときにすごい腹蹴っちゃった
んです。ほんまひどい、
最悪や、ひでえ、ひよって。
おー今腹蹴っちゃったよ。
まだもまだも大劇だよ、そんな。
でも泣かないでね、偉い犬だったな。っていう感じの、まあ、適当なラジオですよね。
適当
ね。
もう俗に言う悪ふざけってやつです
よ、ね。悪ふざけですんで。
この番組を聞いておけば、ハミツ読まなくていい。
そうですね。
2週間に1回。
はい。ということで、よろしくお願いします。
はい。皆さんもぜひ、リンク貼っておきますので、
はい、
まあ、聞いていただいたらいいんじゃないかなと。
はい。
じゃあ花井さんもなんか宣伝することがあれば。
なんじゃないのこれ。
メガマウスタレントとして大阪で活動しているわけ
です。そもそもだってあれですよ、ファミコン明治の教えだけしか聞いてない人からすると、
うん、
ファミコン明治終わってからの花井さんの動向で知らない人もいると思う。
そうですよね。いや花井なおスペース、うん、花井メンテナンスブログで調べていただけると、
ググレと、
そうそう、ググレれば、ググる、うん、と
最近の花井さんの情報が、
はい、最新の情報がいっぱいあります。でこっちに出てきてから割と、いやこっちに出てきてからすごいね、ライブとかに出させていただけるようになったんですよ、
ね、すごい積極的に活動してますよね、
積極的に動いてるんですよ。はい、なんでその辺も全部ブログに載せてて、あとはホームページをね作っていただいて、友達に、
うん、見ました。
それもあるんで、そっちにはいっぱい写真も載ってるんで、
うん、
はい、 もうバンバン写真。
写真ってあれあのメガマウスかぶって
る。かぶってないのもあります
よ。あそうですか。
はい、そうですそうです。
壁紙なんかしちゃったし。
そうあそう勝手に壁紙してただけっていいですよ。
美人声優花井直美の壁紙が。
まや。
あ
4歳児に大人気って
4歳児大人気ですね
今の肩書きも声優なんですか一応声優なんですか
あそう声優の仕事があれば声優 はい、やらせていただきます
マルチタレントの花
井あそうタレントで野良タレントですね
それお仕事を頼みたかったらホームページを見たらいいんですね
はい
それはぜひ言っておかないといけないんじゃないですか
はいぜひ見てください
声優の仕事を歌歌ったりとかインタビューもやるよって
はい、あと、はい、あとでかい声が必要な時笑いやとかね
笑いや
そういうのでかせ
ないでしょうそうなんか盛り上がりに今一歩かけになって時は賑やかしはすごい得意なんで、はい、
いつどこの居酒屋に行っても店員が注意し
ああそうだからアイアマンジャパン的な感じですごい盛り上げに行きますよ
流しのガヤタレントみたいな、
ね、そうそうそうそうそうそうなんで
とにかく声はでかいですからね。
まあまあそんな感じで、まあ、
遭難しても大丈夫ですよね。
大丈夫です。
ありがとうございます、
すごい声目立つんですよね。トイレ入ってても聞こえるんですよね。ギャーッと笑ってる声と
か。そう目印やで。
目印。
そう
迷
わんやね。
そんな感じですか。他に何か言っておかなくちゃいけないこととかないですか。
うん。メガマス TV っていうね、ユーストリームを始めたんですよ。毎週、ま、か、ちゃう、各週金曜日なんですわ。うん、はい。
それは、どこを調べたら、それもホームページ見たら、リンクしてますか、
はい、リンクしてます。
じゃあ、その朝からも貼っておきましょう。
あ、ありがとうございます。
なんか、いろいろ忙しいですね、今回。
忙しいですね。
いろんなところにリンク貼ったりで。
毎回のこと
です、ね。あ、でもこれお渡ししてますな。この間の時にね。
で僕、名刺はもらってない。あ、どうもどうも、頂戴しました。
今、収録中に。
メガマウス、メガマウスタレントですね。お、じゃあ、これ、せっかくですから、あの、今回のエンディングテーマは、
はい、
ちょっとメガマウス温度なのか、
かけてください
どっちかけましょう。
メガマウス温度で。
メガマウス温度の方をかけて、穴ですしね。
はい、そうです、
ね。それでお別れしていきましょう
か。はい、私の手売りか、もしくは、味噌のナンバーにある味噌のビル、2階、全逃げ場で売ってます。うんうん
全人間まで手売りをしてるんです
ね。売ってます
よ。全人間はこれ置いてくれてるんですか。
置いてくれてるんですよ。はい。
はい。
じゃあ、花井さんの歌の CD が欲しければ、花井さんから直接。
そうです。ライブで直接
買うか。まあ全人間まで来て買うかですね。
あとナンバーとかやったらまあまああのまあ来れるんで、もう手渡しますわ。
呼び出したくんねん
役の密売じゃないですか
どこどこで
どこどこに会いましょう
ホームページから注文したら通販で買えるとか小粋なことはできないです
あねね今それをねやってる途中なんですわ
ほうほう
はいなんで今は関西限定発売になりますな
将来的にはネットからも買える
あそうです将来的にははいほら近い将来、ま
あ、じゃあ興味のある方はぜひ
やるでしょ
何かにつけてもホームページを見てくれってことですね
そうですねホームページブログツイッターを見ていただければ
わかりましたじゃあ今ちょっと多分編集時にはこうで流れてるはずですよ
あ
っ流れてるはずですそんな感じでメガマソンで
いやにぎやかでいい歌だ
ねいい歌だ泣ける
泣ける
泣ける
これどっかの盆踊りで使われたりしないですか
それ今ねこれいつアップされるのかわからないんです
よ今回はもうすぐ編集でアップし
たあそうなんですかああそうそう大募集なんですよ8月
8月の祭りを
祭り大募、まあ、そうそうそう
町内会とかあれば
そうそう商店街とかねあれば盛り上げに行きます
よおーいいじゃないですか関西一円の、まあ、町内会の人であるとか
そうです、う
ん、あれどうやってやってんの祭りそもそも小学校とかいろいろやってるけど町内会やって
あれ何なんですかね商店街とか自治体
とか、
うん、そうなんですよ
もしリスナーさんにその関係の方がいらっしゃればまあ、新井さんにオファーをすれば
そうです、ね、
メガマウス今かかってるメガマウス温度がですね盆踊りで使えるよと
6日とね8月6日と12日はねどうやらちょっとお祭りに呼んでいただけそうなんですわ、だからそれ以外やったら今真っ白なんで真っ白
今あれですからねあのこう温度市場っていうのは外冷え込んでますから、
ね、何ですか
チャンスですよあられちゃう温度もないですから
ほんまですね聞かないですね最近
聞かないです
温度は
ワンピース温度とかないでしょ。
お前
ないね。
だからこそ今ここでのメガマウス温度。
あ、今スカパーです。しずくちゃんが再放送されてるらしいんですよ。
ほう。
はあ。
中根さんの情報めっちゃあるな。
はあ。ブログの書き込みで知ったんですけれども、はい、そうなんですよ。
それも。
なんで今が旬なんです私。
そうですね。今、はあ、がっつりと売り込んでいきましょう。
はい、
あ。これを聞いてくださってるですね、狭くて浅いやつらリスナーの方で、何かしら花井さんを起用する権力を持っている方、そういう立場にいられる、はい、おらっしゃる方はですね、はい、ぜひ花井さんのホームページを見て、まあ、フォアしていただければ、
はい、
何でもやるよ。
そうですよ、長いものに巻かれますやっぱ澤田さんすごいですな
何やん
本番ですね、
うん、やっぱすごいですよ兄貴、
今日会った瞬間興味ない目してたやん
ある興味ある、
全然興味ない目してた
やん兄貴、
あのもう巻かれてる状態です。
そうですね。
これがね、これが巻かれてる状態
です。権威弱いですね。
女ってこれだから。いやでもそう
です。まあそんな感じで、まあ時間もちょうどいい感じなので、メガマウス温度とともにお別れしましょう。お送りしたのは澤田慎也と
鮫島玲子でした。
筆川です。
マグテはないです。
最高なんか元気ないな。
もう終わっちゃうねやって。
それで皆さんさようなら。
さようなら。
さようなら。